感謝します。今祈ってくださったので、本当に主に栄光を返しし、本当に私たちの希望望みが主イエス様にあり、またこの本当に変わることのない神の言葉の中に、希望があること、本当に心から感謝し、本当に主に栄光を返していきます。はい、では今日の聖書の箇所なんですけれども、引き続いてヨハネの福音書の16章になります。ヨハネ16章の今日は25節から、33節までです。ずっと今ヨハネの福音書が公開でメッセージされていて、本当に一節一節丁寧に語られています。今日はですね、特に33節最後のところを神様語ってくださったので、この部分を今日はお分かちしたいと思います。では16章の33節お読みします。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。もうすでにイエス様がこのヨハネの福音書の14章のところで、私は平和を与えます。で、これは本当に世が与えるような平和平安ではない。だからあなたは心を騒がしてはなりません。私を信じなさいと語ってくださって、またもうひとたび平和を与えるよっていうことと、それとともに今日は本当にこの主からの励ましの言葉、苦難がある、でも勇気を出しなさいと私たちに主は今日励ましを与えてくださっています。このですね、勇気を出すっていうことはですね、ということは言い換えると、いかに私たちがこう恐れやすいものであるかということでもあると思うんですよね。本当に主に従っていこう、主の言葉を行っていこうとするときに、私たちこう躊躇したり恐れたり一歩踏み出せなかったり、のりさんもメッセージしてくださいましたけれども、本当に人生が綱渡りなんだけれども、のりさんがあの時とにかく一歩踏み出す、この一歩が大事だっていうことを語ってくれました。この一歩は私たちが信仰で踏み出す一歩で、これは私たちの責任です。神様の側のことではなく、踏み出すのは私たちがなすべき信仰の行いです。一歩踏み出していくならば、本当に主が聖霊様が私たちを間違いなく目的地に導いてくださいます。なのでこの一歩渡ろうとする私たちに、今日本当にイエス様が勇気出しなさい、大丈夫だよということを語ってくださっていること、本当に感謝をします。この勇気を出すっていうのは、その恐れてるっていう心を、なんていうんですかね、こう視点を変えていくというか、変化させていくっていうことでもあると思うんですね。絶えず私たちはこう恐れとの戦いの中にあります。で、それを思うときに思い出すのは、4人子供がいますけれども、この4人ともですね、うちの子供たちはみんな幼稚園保育所に行くときにものすごく泣いて、ものすごく嫌がって、もうとにかく毎日こうもほだててほだてても連れていくのが大変でした。で、特に息子です。息子はものすごく手を焼きました。で、そういう中でお父さんであるアブさんがですね、何を語ったかね、これは前も証にやったかと思うんですけど、絶えずですね、毎朝幼稚園に行く前にピリピの4の13ですよね、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできますっていう、この御言葉を言って宣言して、そして私たち送り出してくれてたんですね。本当にこの今息子がそれを覚えているかどうか分かりませんけれども、でもその確かに私を強くしてくださる方が一緒におられるんやっていうことを、心に感じながら、感じてなかったかもしれませんけれど、でも口で宣言することを通して本当に聖霊様が彼を守って、くれたことを信じます。 まあ、とにかく大変でした。まあ、1回は、ね、幼稚園脱走して担任の先生がこう靴を、ね、脱走しないように靴をどっかに隠すということもあったぐらい大変だったんですけれども、やっぱりそうして毎日毎日恐れる嫌だという気持ちを変化させていく、焦点を変えていく、そのためにも絶えず私たちはこの神の言葉に目を留めていくということが、大事だなと思います。そしてですね、この聖書を見ると、イエス様がその勇気を出しなさいって言った後に、私はもうすでに世に勝っているからっていうことを言われました。世に勝つ、イエス様ご自身が世に勝利をされたっていうことが、まあ、どんなことであるかっていうのをちょっと見ていきたいんですけれども、今日はすいません、聖書ちょっとあっちこっち開きますけれども、聞いてくださってても全然大丈夫です。第一ヨハネの2章15節からなんですが、同じあれですよね、ヨハネの福音書を書いたヨハネが書いた、第一ヨハネの手紙の2章の15節からには、世にあるものも愛してはいけません。世を愛する人がいれば御父への愛はその人のうちにありません。16節には、なぜならすべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりは御父から出ないで世から出るからです。世も世にある欲も過ぎ去っていきます。しかし神の御心を行う人は永遠に生き続けます。ということは、イエス様はこの肉の欲、目の欲、生活のおごりっていうこの、世に勝利を取ってくださった方です。でこれはですね、ルカの福音書の荒野の誘惑のところにも書いてありますよね。この肉の欲っていうのは、まあ、わかりやすいですよね。こう食べてみたいな、欲しいな、こうだなってこう欲っていうのは湧いてきますよね。で実はこれはずっと遡っていくと、なんとやっぱり創世記のエヴァが蛇に誘惑されたところとすごくやっぱり重なるところがあって、エヴァも木の実を見たときにやっぱりわ食べたいな、これ食べたら賢くなれるかなってこうやっぱり肉の欲をそそられたわけですよね。でエヴァはやっぱりそこにこう誘惑に負けてしまいましたけれども、イエス様ご自身は御言葉を持ってこれに勝利をなさいました。そしてこの目の欲、創世記を見るとやっぱり創世記の3章の6節を見ると、聖書には女が見るとって書いてあるんですね。女が見るとその木はいかにも美味しそうで、だからやっぱり悪魔っていうのはまず私たちにこう目、視覚、見るものを通してこう惑わしとかそそのかしっていうのを吹き込んできて、そしてこの欲に引っ張られていく、欲引いていく。で同じようにやっぱりルカの福音書のイエス様の荒野の誘惑のところを見るとですね、4章を見てみると、5節です。悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。でその後に悪魔は言った、この国々の一切の権力と繁栄と与えよう。やっぱり一旦見せておいて、この国の豊かさそして権威をあげるよ、だから私を礼拝して、で悪魔がそそのかしてきたんですね。でもイエス様は、いやいやいやいや、そんな悪魔を礼拝しなくっても私を信じてる、私を信じてる、私のお父さんは、私の父なる神様は全ての源の持ち主であって全てを作られたお方だから、いやあなたを礼拝しなくってもお父さんが一緒だから私は父なる神だけを礼拝します。だから悪魔はこの目の欲を通して私たちをこう偶像礼拝に引っ張ってくる、あこういうそそのかしがあるんだなということが分かりました。ここにもイエス様は勝利をしてくださいました。まあ、エヴァは、まあ、これに誘惑に湧きましたけれども、イエス様は勝利を取ったお方です。そして最後の、生活のおごりっていうのは私たちの中にあるプライドです。あの人よりも、あれよりも、私の方が上だっていうね、私の方が知識があるんだとか、こう、本当におごり高ぶるプライドです。これに対してもイエス様は勝利を取ってくださいました。 この一つ一つのこの世のものに勝利をした私があなたと共にいるから、だから大丈夫だから、勇気を出して進んできなさい。いつも悪魔は世を愛するように私たちをこう誘ってきますけれども、しかし本当に聖霊様は神様を愛するように、神様だけを礼拝するようにと本当に導いてくださるので、私たちはこの戦いにね勝利していきたいと思うんです。第一ペテロのところには、この魂に戦いを挑んでくる、肉の欲を避けなさい書かれてあるので、絶えず私たちは本当に、心を守ってこの本当に悪魔のささやきに勝利していきたいと思います。そしてイエス様は続けてですね、続けてというかこう、あなたたち苦難があるよ、でも勇気を出して勝利を取ってねっていうことを語ってくださっているんですが、この聖書の中でじゃあこの苦難ってどういうふうに書かれているのかなっていうのを見ていくときにですね、第一ペテロの一章の六節なんですけれども、すいません、あっちこっちしますが、第一ペテロです。ペテロ第一の手紙の一章の六節から少しお読みします。それゆえ、あなた方は心から喜んでいるのです。この喜びっていうのは先週メッセージ聞いたように、もうどんなことがあっても誰も奪い取ることができないこの喜びですね。今しばらくの間、いろいろな試練に悩まなければならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と誉れとをもたらすのですと書かれています。ということはこの試練っていうのは悩むかもしれませんが、聖書にはでもこの試練の時、私たちの信仰が試される時で、この試されている間、イエス様がおっしゃるように本当に勇気を持って勝利者であるイエス様に信頼していくならば、最後には称賛と光栄と誉れがやってくるよ。試練っていうのは実はこういうもんなんだよっていうことを、聖書は教えてくれてるんですね。で、また同じようなことをパウロは言っています。それはローマ人への手紙の中なんですけれども、パウロも同じようなことを言っています。ローマの手紙の8章の18節、ローマ8の18にパウロは、現在の苦しみは、今苦しみの中におられる方あるでしょうか、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。このパウロ自身もすっごい迫害の中を通ってきた人です。けれど、パウロは、この今の苦しみっていうのは、将来の栄光に比べたら、いや、もうちっぽけなもんだよ、とパウロが言ってるんですね。まだパウロはこの栄光に預かってないんですけれども、でももう、それがわかってる。もう将来と、この先のことにこう、希望、目が置かれている。その後にも本当に有名な言葉がありますね。私たちがどんなに苦しいことがあっても、神の愛から私たちを引き離すものはないってパウロが言ってます。もうそれほどしっかりパウロの心、イエス様につながれ、信仰が本当に主にだけ信頼する信仰に固く結ばれていました。だから苦難の中にあるときに私たちはいつもその現実に目を留めるのではなくって、後に与えられる称賛と栄光を見ていくことを聖書は語ってくれているんですね。詩篇の中にも、苦しみにあったことは私にとって良いことでした、私はこれを通してあなたの掟を、あなたの心をと言い換えてもいいと思います、知ることができましたと、詩篇の作者も語っていますとは言いつつも、私たちはこのやっぱり本当に弱くって、この試練とか、こんなに会う時にもうダメだって、 へこたれますよね。もう無理本当にくじけそうになるし、もうただただもうこの苦難と試練の中でも本当に過ぎ去るのをもうじーっと耐えて待つしかないっていう、そういう中にも、私たち置かれます。でその時にいつも思い出す賛美歌ですね。本当に主我を愛す、本当に主が強ければ我弱くとも恐れはあらじっていう、賛美歌がいつも心に湧いてくるんですね。本当に弱い、もう情けない、本当に主が大丈夫って言ってるのに心が揺らいでしまう、本当に私は弱い、でも主が強いので恐れはあらじ、もう一度心を立て直して信仰に立って御言葉に立って本当に主の愛の中を歩んでいけるっていう、この恵みの中に置かれているお一人お一人であることを本当に心から感謝をします。ですからこの信仰っていうのはいつも自分の思いとか自分の願いに従っていくことではなくって、どこまでもどこまでもこの聖書の言葉に立つことであり、個人的に神様が私に語ってくださった言葉を聞いてそこにしっかりと立ってそこに従っていくのが信仰です。これはもうメッセージの中でね、どの方も何度も繰り返しているように、信仰っていうのは聞くことから始まって、聞くことはキリストの言葉ですって書いてある通りに、このキリストの言葉に立っていくことが信仰です。でそれを思うときに私がいつも思うのがルカの5章のところの物語なんですね。これは有名なお話というかところで、皆さんも何度も何度もメッセージを聞かれたし、私も何度も何度もメッセージを聞いてきたし、子どもたちもよく暗唱成功している聖書の箇所です。ルカの5章は、もう大群衆がやってきて、いや困ったなということで、イエス様が湖に船を漕ぎ出して、この湖の上から群衆にメッセージを語りました。でメッセージが終わって、群衆が解散しました。でそのペテロの船を借りてイエス様メッセージしたので、そのペテロに、メッセージ終わって、今から沖に漕ぎ出して網を下ろして漁をしなさいってイエス様おっしゃったんですね。この沖に漕ぎ出してっていうのは新約聖書を見ると深みに漕ぎ出してっていう言葉になってるんですけど、そう言われた時にペテロはすかさずですね、先生私たちは夜通し働きましたが、労しましたが、何も取れませんでした。と、状況説明というか、結果報告じゃないですけど、いやいや、イエス様そう言われますけど、昨晩、私たち一晩中漁したけど、魚収穫ゼロだったんです。無理でしょうっていう気持ちがね、あると思うんですけど、でも、それに続いて、ペテロが言ったのは、しかし、お言葉ですから網を下ろしてみましょうとペテロが言うんですね。で私はもう長い間ずっとこのねペテロの言葉を、いやペテロすごいなって、こう 100% このイエス様の言葉に立ってね、いや無理だったけどでもイエス様が言うから大丈夫なんやって、こうもうほんとこう 100% の信仰でペテロ従ったんやってずーっと思ってたんです。でもですね、聖書を見てみると本当に従った後に何が起こったかというと、収穫ゼロだったのがなんとむちゃくちゃ魚が取れて、一艘では足りないのでもう一艘船持ってきてって言って、こう二艘の船に魚がいっぱいになったという、こう、なんと2倍の祝福を神様が、与えてくださったんです。で、その時に、取ったというか、ペテロの言葉が、やったーって、神様に従ったら祝福されたっていう喜びではなくって、なんと、イエス様私から離れてください。私は罪深いものです。っていう言葉が、出てきたんですね。ということは、ペテロは、従いますと言いつつも、いやちょっと半信半疑で、そうは言うけどちょっと無理かもねっていう、なんていうか 100% の信仰じゃなくて、やっぱりちょっと疑いの心を持って、お言葉ですからって従ったんだけれども、そういう不信仰な心弱さを持ってたんだけれども、でも主は従った時に本当 にびっくり仰天の栄光祝福を見せてくださいました。神様がこの私たちにこの体験させたいっていうのは、実はもちろん神様良いお父さんなのでね、気前のいいお父さんなので、物質的なこと、経済的なことももちろん必要を満たして豊かに与えてくださるお方なんですけれども、いや、それ以上に本当に主の栄光、主の偉大さっていうのを目の当たりにする、それを体験してほしいと、あ、神様願っておられるんやっていうことを思いました。そうするときに本当に私たちの心の中に主に対する恐れの心、本当主は真実な方なんやっていう、もう本当に恐れる心っていうのがね、湧き上がってきて、あ、もう礼拝するのはこのお方だけなんだ、従うべきお方はこの方お一人だっていう、この心がね、湧き上がってくると思います。で、私もですね、一つ証なんですけれども、何年か前にある一つのこう記念の礼拝がある前にですね、神様から本当に感謝してこれこれ捧げてねって言って、ちゃんと額まで神様示してくださって、この額を捧げてねって示されたんですね。で、その額っていうのは運万円とか運十万円っていう額ではなくって、本当数千円っていう額なんです。難しい額ではないと思います。で、イエス様分かりましたって、感謝して捧げますって言って、過ごしてたんですけど、木曜日金曜日とだんだんこう日曜日が近づいてくると、やっぱりね、私の魂の中にね、悪魔がね、戦いを挑んでくるんです。やっぱり御言葉通りです。魂に戦いを挑んでくるこの世のものが張り込んできて、もう恥ずかしい話なんですけど、本当に何千円っていう示された額なんですけど、私は、いや、神様、ごめんなさい。その時月末だったのかもしれません。何だったのかもわからないんだけど、ちょっとイエス様、額をちょっと減らしても、いいですかね。ちょっと少ない額ですけど、でも、イエス様、捧げることには、変わりないし、イエス様が捧げなさいって言ったことにはお従いするので、ちょっと額は違うんですけど、少なくして、捧げたいんですけどっていう、そういうもう惑わしとか誘惑とか、もう本当にもう情けないんですけど、そういうね、ここ思いがねやってきたんですね。全く創世記のエヴァと一緒なんです。もうぐらつからされるというか、言葉を曲げていくというか、そういうのがやってきたんですね。でもよかったです。最後もう土曜日に、いやこれはもう女が、もう神様にこう、失礼な、もう本当に不従順はいけないということで、私は神様が最初に示してくださった額を用意して感謝して、日曜日捧げることができたんですね。本当に感謝しました。でですね、その後に何が起こったかというと、その捧げた、例えば何て言うんですかね、1ヶ月後とか半年後ではなく、私捧げたもその週に捧げた額の10倍のものが私の中に返ってきたんですね。で、これはもう私本当にびっくりしました。本当にこのペテロと一緒で、神様ごめんなさいっていう、本当に不信仰な私を許してくださいっていう、もうこの心しかなかったですね。10倍のものが返ってきて、やったーっていうのではなくって、神様すごいぞっていうのではなくって、本当に神様ごめんなさいって、不信仰な私を許してくださいという心と同時に、やっぱりペテロと一緒で、本当に神様を恐れる、本当にその気持ちでね、いっぱいになりました。これは聖書に書かれてあるペテロが個人的にイエス様と体験したことだし、私も個人的に、本当に神様との関係の中で体験してきたことです。で、神様は勇気を出して従ってきなさいっていう中に、今日語っているこの深みに漕ぎ出しなさい、沖に網を下ろしなさいっていうことも、何かやっぱり私たちに勇気を持ってやりなさい、チャレンジしなさいっていう、何かその気持ちが込められている ように思うんですね。で、私のチャレンジはやっぱりそんな小さなことだったと思います。でも本当にチャレンジの言葉かもしれません。まあ一回ペテロもね、魚取れなかったし、いや一回無理なことをもう一回とか、一回失敗したことをもう一回と言われると、私たちやっぱりこう腰が引けて、いやーってもうまた失敗するの嫌だしとかなりそうなんですけど、でももう一回漕ぎ出してごらん、もう一回編み下ろしてごらん、そういう勇気を持ってやってごらんっていう招きの言葉かもしれないですし、また本当に一度メッセージで聞いたように、私たちの中にある制限を取り払っていってねっていうことを神様語っておられるのかもしれません。いやそんなの無理とか、そんなのできないとか、そんなのありえないとか、そんなの常識では考えられないとか、まあ人によっていろいろこう制限がかかることってあると思うんですね。でも本当に主は今日私たちに深みに網を下ろしてごらん、沖にこき出していてごらんなさいっていう、その声を、かけてくださっているのではないかなっていうことを思いました。私たちはその神様の声に聞いて従っていくときに、本当に素晴らしい主の御業を、栄光を目の当たりにして、本当に主を恐れて礼拝していくものに、なっていけることを心から感謝をします。メビッチョの礼拝でも、もう若いメビッチョのスタッフがいるのでね、若い皆さんどうぞ神様に従う、そしたら従ったその次のステップは捧げていくことよっていうことを力強く語ってきたんですけれども、本当にこのルカの5章の後ですね、やっぱりこの栄光を体験した後に、イエス様はこのペテロをはじめ漁師たちに、恐れることはない、今から後あなたは人間を取る漁師になるよ、その招きの言葉をかけて、このペテロたちはイエス様に献身して従っていく弟子の一人一人となっていきました。ですから私たちも本当に従って、自らを明け渡して捧げていくという歩みの中に入っていきたいと思います。捧げるって言ったらね、もうみんながね、献身して神学校に行くとか、そういうことではなくて、いつもアブさんが語っているように、毎日毎日、自分自身を礼拝して神様の前に捧げて、どうぞ神様私を用いてください、私を本当に主の役に立つものとして、主の用のためにどうか私を使ってくださいという、毎日毎日そのように自分を捧げていく生き方をしていきたいと思います。私たちの信仰、これこそ全てに打ち勝っていく勝利の力ですと、これは新改訳、今日の暗唱聖句なんですけれども、いつも私この新改訳聖書の言葉がいつも心に浮かんでくるんですね。私たちが主を信じて従っていく、御言葉に立っていく、この信仰が本当にこれこそ、もうこれだけです。世に打ち勝っていくのは私たちの頑張りとか熱心ではなく、これこそこの私たちに魂、私たちのこの魂に挑んでくる、挑戦してくる、この悪魔に、世に打ち勝っていく勝利の力であることを宣言をします。この1週間も私たちの人生も、この本当に信仰を持って勝利して前進していきたいと願います。はい、ではお祈りいたします。十字架の言葉は、滅びに行く者にとっては本当に愚かなものであるけれども、神の救いに預かる私たちには神の力ですと。十字架の言葉はイエス様、あなたを信じる私たち一人一人にとっては神の力であることを心から感謝をします。私たちは本当に、弱いです。もうすぐに足元をすくわれて、もうひっくり返って、もうこけそうになる、もう立ち上がれなくなるような、本当に心にいつも動揺を覚えてしまうような、主から離れてしまいそうになるような、本当に弱さと愚かさを持つものですけれども、でもそのような私たちにも主は声をかけてくださって、勇気を出しなさい、深みにこぎ出していきなさいと、いつも私たちを励ましてくださることを心からイエス様感謝をします。あなたの言葉に従うときに、 私たちの思うところ、願うところをはるかに超えた素晴らしい主の栄光があることを感謝をします。この栄光に遭遇するときに、栄光を目の当たりするときに、私たちは主を恐れて、ますますあなただけを礼拝するものと変えられていくことを心から感謝をします。イエス様、どうぞ私たち一人一人がこの神の声を聞いて、神とお出会いして、この体験をしていくことができるように、イエス様一人一人の魂を今日捉えてください。イエス様、あなたの言葉だけに捉えられていくことができるように、あなたの言葉だけに従っていく人生となるように祝福してください。感謝をします。私たちは弱いですけれども、でも主が強いので、本当に感謝をします。素晴らしい主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。